なんで13分、うん、
はい、ヌルワン女子の、かしばしラジオはい、後半戦ですね、はい、言えた、
はい、
後半戦ちょっとね、いや長引きましたんで、ちょっと後半戦といきまして、
なかなか行かないって
、いや、ちょっと間空きすぎるとあかんな、これなかなか難しいな。まあちょっと早めにね、撮ってしもてん、なんか、
そうね、
そうそう、一応実験的に撮ろうと思ってんけど、もうそれをそのままもう行っちゃったんで。ということで、前回というか、この間の5月21日の後楽園ホール、ゼロワンの後楽園ホールですよ。うん、今ちょっとね、シュープロがあるんですけどね、
はい、
この日が、カード発表しましょうか、カード発表ね。
すごいんだよな、この
日。カード発表いきますよ。これ、あれ下が、あ、こちら。日高菅原対大谷高岩。
ああ、ジュニアの。
ジュニア。
ライトタッグの。
うん。これ、そうだね。ね、ちょっと前に、そのちょっと前に、何日か前に、大谷高岩が、ライトタッグ選手権なんで、ライトタッグの、タッグの、ジュニアのタッグのベルトを防衛しまして、
うん、
それに、日高、こっちは本体ですね、と、菅原、これ、ブーズマーダーズなんですけども、この二人が組んで挑戦するっていう。
うん、どっちかというと、こっちだから、あれなんだよね、団体対抗というよりも、世代間抗争なんだよね、
う
ん
う
ん。
そうそうそう。
プロレスの一個の面白いのに、うん、この世代間抗争ってのがあって、
うん、
チャンピオンの大谷高岩組っていうのは、90年代新日本のジュニアを支えた、
うん、
てかもう今の世界中のプロレスを変えたのがその年代のジュニアの試合だって言われてるの。ね、重心サンダーライガーとかとのちょっと下なんだよね、
うん、
の下の世代で、その世代が、まあ、今、まあ、ヘビーにその後行ったりジュニアで頑張ってる選手もいるけど、が今ゼロマンは実は中心にいるんだよね、
うん、
大谷って選手もそうだし高山選手もそうだ。
でもそう、おじさんが元気っていう。
そう。
ゼロワンね。
で、その下の日高菅原っていうのは若手では全然ないんだけど、
うん、
その下なんだよね。で、いつまでもその黄金世代と呼ばれてた選手が中心じゃダメでしょっていう世代間構想のこと、
うん、
だから、その日頃は対立してるユニットが手を組んで世代間構想の方に行くっていう、
うん、
そっちの目線なんだよね。
うん、
そう
その目線はいいんだけど、ブードゥじゃんみたいなね。
いやでもそれだけ
いいよ。
そうそう、
分かる。でもね、この二人はすごい、私なんかすごい好きですね。
菅原日高、
うん、なんかすごい好き。なんだろうね、なんか好き。
いや分かる分かる。ゼロワンのジュニアが本当に大谷がジュニアに入る前、
うん、
階級落とす前とかって、
うん、
この二人がずっとシングルマッチでやって、
うん、
そう、凄まじいハイレベルな試合を続けてね、うん、ゼロワンジュニアっていうのがあるよっていう。
その辺はあんまり知らないけどね。
いやすごいね、いいんだよこの2人。
言ったら去年のその天下一を盛り上げたのもこの2人、ね、
そうそうそうそう
そう。
私は逆に言うとね、天下一で結果を出せなかったから、
うんね、
うん、
全然誰あれやったな。日高さんだってもう20周年ですよ。その
全然若手じゃないんだよ、世代間構想って言ってるけど、
うん、そう、青木さんが連れてきたお友達、
うん、
プロレス全然見ない人ね、サッカーとか見る人なんだけど、うん、その人が日高さんの試合見て、あの坊や頑張ってるって思ったらしくて、あの人40オーバーだよって言って、どうびっくりしてた。めちゃくちゃびっくりしてた。
大会構想って言っても特に日高に関しては、
うん、
変わんないからね、年齢あんまり、
う
ん、
どっちかというとあれ若手じゃないよね、うん、上のあれみたいな。いやでも良かったですね、
そう、素晴らしい試合。
これがなんとだから日高が取りまして、
うん、
ベルトが移動しまして、日高菅原が今チャンピオンですよ。最後にね、この2人がね、熱い抱擁をするっていう。
ああいいですね。
そう、
まあライバルって感じだよね、パートナーってい
う
のは。あれ日高って今
ん、
あれ東北ジュニア持ってなかったっけな、日高。
あ、そう、
道の子も持ってるよね。
道の子も持ってるし、あれ三冠、
そうか、
この表紙、石川がさ、石川修司っていうね、
うん、
そう、三冠取ったみたいなんだけど、あれ、日高さん、
あれ、
東北、あれ、東北、
東北ジュニアタッグ持ってるよね。っ
ていうか、それが道のくんのんじゃない、
そうそうそう、道のくん
ね。2冠、
2冠か、
2冠か、だから、
タッグ2冠か、
そうだ、2冠だ、びっくりした、
別のパートナーでタ
ッグ2冠だ、そうそうそう、 そうそうそう。でもこの日もだから大谷さん の, その顔面ウォッシュをとても日高が嫌がり、結局菅原が餌食になって、そう
これ菅原にやった後そのまま行くっていうね、うん、
応用編場外にいる日高にも当たって飛ばされるんですけど、うん、で菅原も外に出場外に出た時にもう一回やるぞっつって菅原を盾にするっていう日高なんだね。なんとも、
このシュープロの文章で気になるのは、この岩見銀山で勝利を飾
った、これ岩見、この技ですね。これ岩見銀山です。あの島根県、
はい、あの出身
で、うん、そう島根県で、島根県にあの関する技がいくつかあるんだけど、その中のこのフィニッシャーっていうのが岩見銀山って言って、かなりブレーンバスターで持ち上げた相手を落とすと同時に自分の膝を相手の喉元に叩き込む。ブレーンバスターで落とすときに自分の膝を下に置くっていう。分かるんですけど、どの辺が岩見銀山なのかは分からない。
それはね、まあ、
よくあるこ
れ。菅原のいい顔ですね。
ああ、いいですね。それちょっと絞った？
え？
ちょっと絞った？
なんかね、最近やっぱちょっと絞ってんねん。なんかさ、絞ってるっていうか、その何？去年？うん、去年か。なんかさ、お前ヘビー級だろみたいな。
ヘビー級だったね。
そう。あの頃よりなんていうの、脂肪の内側の筋肉がすごい大きくなってる感じする。うん、その見た感じの大きさはそこまで変わらへんねんけど、
なんかちょっと体型変わった感じ、ね、
全然やっぱ変わってる、
うん、
お肉は乗ってんねんけどさ、うん、なんかその中の筋肉が大きくなってる感じがして、おーすごいいいなーって言って、いいね、
超いい選手
で、これですよ、これ
ケプラだ、
そう、いや日頃飛ばへんやん、
飛ばない、
全然飛ばへんから、うおーと思って、うん、飛んだと思って、その場外にいるところに、ロープに飛び乗ってで、ムーンサルトをするんですよ。
プロレス界でもあのかなり難易度が高い
人がいるからね。すっごい綺麗かった。
そうそうそう。だからジュニアだっていう、
う
そういうことなのかな。
ね。いや、よかった。
見せないけどっ
ていう。そう、全然飛ばへん、こんな。菅原全然飛ばへんよね、やっぱりあんまり。うん、
で逆にこのチャンピオンの方も全然飛ばない。
うんうん、
そうね。
飛ばないチームなんだ、その年代的に、うん。そういうんじゃないでしょっていう。もっと相手をね、ボコボコにすればいいんでしょっていう。うでもだからそこに対するね、
うん、
そうね、飛んでもだって菅原と、うん、やらないね、
やらんよ、
トペぐらいな、トペスイシートとかたまにやるけど、でもそれも本当にダメだよね、うん、菅原のさ、ね、垂直落下式ブレンバスターが大好きでさ、
マジであ
のね、これあんまりね、あれ、うん、足を抜く感じで落とし方がちょっと違うのよ、
ああ、
はい
はいはい、あ
のね、
はい、
足の音、うん、抜き方がね、ちょっと DDT っぽいのよ、
へー、
あのね、これちょっと今度見てみて、ちょっと違うの、ちょっと違うの、これすごい好きなの、
そうなんや、
足抜く感じで飛ぶのよ、
いいね、
いや、この日はタイトルマッチすごい多いね、
この日、そうね、これと、だから、タッグ、ヘビーのタッグと、
はいはいはい、
シングルとあんねん、
あれでしょ、回は1日で2冠、
そう、回がこの、ゼロワン後楽園夜があったんやけど、この昼に全日本だっけ、
そう、全日本、
全日本でマシモ海組対誰、
マシモ海組対ゼウスボディガーザウ、うん、
で海マシモが取るんですけれども、この日はゼロワンはだから海
オバタ対
そう公平秀樹だ、でだから今そのアケモノが怪我して、ほんまアケモノと将軍岡本がタッグのベルト持っててんけど、アケモノがちょっと今欠場でベルト返上して今空席やって、
うん、
そこにこの2チームが勝った方がなるっていう日やったんやけどね、すごいパッとね、
そうそうそうそう、
もうお腹いっぱいだよ、
ちなみにその昼間負けた2人はこれですね、ビッグガンズ、
いや怖いよこの人、
信じらんないでしょ、信じらんない筋肉欲しいでしょ、でもこれ取って取って、ここでも取った、
うーん、
1日でベルト2個、でも1日で2個王座戦やるのもすごいんだけど
ね、
取ったと思って、おばとかへ、いや
すごかった、
そうまさか王者になるとは
ね、
じゃあどっちもね、
うん、
すごいな、赤い、
いやでもこの、うん、日高菅原の抱擁はいいですね、
いやいいですな、
いいですよ、
いいですな、なんか やっぱこの2人がゼロワンジュニアの中心って感じあるもんな、
うん、あとそう日高さんがね、このさベルト持ってさ、この負けた大谷高岩にねめっちゃ見せびらかすの、めっちゃ笑顔でニヤーってした顔で、あれがね前から見たかったな、違う向きが違ったんだ、くっそーありよかったよ で次がね、次がびっくりするよ、マーベラス対ブドゥーマー
これね、これは問題作だ
これなんだっけ、匠何だ、
いろはたくみ、
いろはか、いろはたくみ、桃のみお、田中美希 VS、タル、ジェームス・ライディン、ハートリー・ジャクソンっていう、えげつない。マーベラスってさ、
そう女子の団体な、女子の団体が、さっき言ったあの悪者外人軍団とやらされるっていう謎のカード、
すごいでしょ。でもともとでも伊坂レオって男の子が一人入っててんけど、これもちょっと欠場この日しちゃって、もう女子対男子になって、そう
結構結果、
そうなんですよ、
結果
さっき言ったね、あの仲悪いのが喧嘩してる、
そう、
ああそのせいで、
いい具合にね、なんかね、ジャクソンに、ね、誰かが桃野さんかなんか、なんかこう抑えてるところに、うん、あのライデンがその何カットしようとして、上からこ こういう輪があるよ、こうのドーンっていう
エルボドロップ、
そう時にだから桃野さんが逃げてハートリージャクソンに当たるその隙をついてバッとくると、まあ丸み込んで勝ったんかな確か。
しかもこの特に2人は女子の中でもキャリアが長い方じゃない、
うんうん、若手やね
これ。そうコスチュームがさ、こうレオタータイプでしょ、このタイプのコスチュームって要するに男子でいうところの黒パンだから、
あ
そうそうそうそう、新人なのよ。いろはたくみっていう選手はもともと別の団体でやってて、その時からも待望の若手も、
いやこの人すごいいいよな、
凄まじい選手でしょ、うん、あのね、女いぶしって呼ばれた、
あーなるほどね、
わかるでしょ、ちょっとい
いね、
女いぶしって呼ばれて、
たくみ選手ちょっと好き、
いろはたくみすごい、
いろはたくみちょっと好き、あ
で
そうなんや、
であのね、それこそさっきの大変革って勝ち抜き戦の時に、うん、ダンプ松本とやったのよ、
へえ、
はいはい、ダンプ松本とやって、ダンプ松本に、うん、もう血みどろにされたの、
へ
え、もうフォークと で試合は反則負けて、ダンプ松本負けるんだけど、うん、血みどろになって、で長内草、うん、マーベラスのボス、伝説の女子選手ですよ、うん、のにずっと憧れてると、
うんうんうん、
でダンプ松本がその長与千草も出てないわけよ、
うん、
で長与っつって、うん、お前こいつを育てろっつって、ちびどろにしたのを持ってって、でそしたらだからまたやりたいと、
うん、
ダンプ松本は引退したけどもう一回戻ってきて今でも最前線、
はい、や
ってない、長与はやってないと、うん、まあ、今来ちゃったけど
来ちゃったね、
でやりたいと、だからお前がこいつを育てろと、
育てたこいつと俺がいるみたいな、
そうおで長与に憧れてるって言ってるけど、こいつは長与じゃないと、
はいはいはい、
お前は何者でもないって言って、だから長与にこいつを育てろって言ったところで、まあ観客がボロボロ泣くっていう、
あ泣くやつや、
でしかもそれのメインで負けた里村芽衣子が、うん、里村も長与でしたのよ、
へえ、あそうなんや、
で里村って長与の最後の弟子みたいなところがあるのよ、
はいはいはいはい、
でそれで長与にどういうつもりだって、それで色が本当に育てるとかで詰め寄るっていうワンシーンがあるっていう、もう燃えたね、あれは
やべえ、てんこ盛りやん、
そうそう、でも色すげえいい選手ですよ、
でもこのヒタルさんが女ばっかり連れてきやがっつって、俺の出るまくないからもう外人2人でやれっつってほぼ2対3の状態でやる、
まあでも十分ですわ、
うん、あのね、あのライディンがさ、こう選手持ち上げるやん、よくさ小畑がやられてんねんけど、
全然わかる、
そうあれでどっちだっけな、桃のかなを何度もこうなんていうの、上げ下げするできるよねそれと思って、そうですよねと思って、
ミックスドマッチってね、うん、実はすごく難しいんだよね、
うん、
そうあのいじめにしか見えない、
そう、しかも外人ってなると余計なんか怖くない、そうそうそう、ヒーってなるよな、
そもそもね、ライディーンとかだとね、ライディーン対普通の日本人でもいじめみたいに見える、
そう、いやでもこの日もね、ライディーンとハートリージャクソンは仲が悪かったですね、まあ、
この辺りちゃんと起動したらすごいタッグなんだけどな、
ね、
それこそタッグ戦線この2人入ってきたら面白い
ね、来るんじゃない、
うん、小畑がまた持ち上げられる、
うわここに名古屋さんが見に来てたね、
あ
でこの次がですね、金本浩二、田中実対横山クリス、
うん、すごい、なんかジュニスタか、
いやジュニスタ対、まあ、これがだからその前言ったその大谷高岩がそのベルト戦、
あ
そこ対金本ジュニスタ対やあので 負けた方と横山たクリスっていうあれだったんだけど、うん、いやーもうこの日横山がさ新しいコスチュームで刺繍バリバリに入ったコスチュームをみんなに見せびらかしながらずっと歩くって。いやもう金本さんでもほんまもんやからさ、
うん、まあ、あの人は本当に柄が悪いよね。
ほんまもんやからすごかったよ、ね、この二人のこのコスチューム見せ合いとかでもちょっと可愛かったよね。
金本は本物っていう、本当に本当に柄が悪いからな。
いやいやいや、でも横山いいよね。
いやいい、やっぱ俺横山が鍵を握ってると思うんだよな、ゼロワンは結構。
いやちょっといいよ横山、うん、好きなんですよ横山、頑張ってほしいな。頑張ってるんだけどね、
横山は頑張らないとダメだよ。
いやほんとそう、それこそだって大和田より下やから、どうするのさ、若手の方ですからね。いやいいよ、面白かったもん
ね。そっか、この日はだからすげえな。でジュニアのタイトルマッチがあり、
ジュニア、そう、二冠選手権があって、うん、だから鈴木、そういうことだから、天下一のさ、
そうそうそうそうそうそう、
決勝で戦った2人、鈴木小太郎対ショーン・ギネス、
うん、のリマッチになるわけね。
そうそうそう、の日もそうね、よかったね。そう、
マスドライバーか。いやマスドライバーとかすごい久しぶりに使ってんな。
そう、小太郎、何この技ってなったもん。
本当に隠し技の一個。
そうよね、だって見たことなかったもん、うん、なんで俺ってなった。
そういう技多いのよ、
うん、
全部これもねガンダムネタなんだけどね。
いやだってもう違うよ、だからさ、そのなんで前哨戦かなんかでさ、そのあれを決められたら、まあ、横の引き出し開ければいいだけやからみたいなこと言ってたよね、うん、
そうそうそうそうそう、
あ、これこれが入場の時のコスチューム。すごい感
じ。完全にそれでしょ。
すごいんだ。
そう
ガンダム殺到、うん、
いやでもかっこいいですね、
うん、でも本当にアニメみたいな動きするからね、
うん、いやすごい。この2人のトップロープに立ってるのを見ている日高さんの可愛い顔撮っちゃった。おっおっ、日高さん本当さ年齢不詳よな、
おっさんなのよ。いやでもね、おっさんというかね、おばさんに見える
たまにね。
ダメージが濃い時のね、日高育さん、おばさんに見える。
あ、なんかどっかのさ、女子選手でさ、二頭人おらへん。
青の選手。
あ、そうそうそう。
青の選手。
似てんねん。
超似てんねん。
超似てる。
超似てんねん、俺。シュープロメーカーで見ると本当にそっくりなの。青の
選手。でさ、そう、最後の鈴木小太郎がさ、その写真ね、大体こう、うん、ベルト取ったりしたら、うん、その優勝者が勝った人が写真撮るじゃない、うん、背中で語るってさ、もう何このかっこいい人、
アニメ見すぎだよ、アニメの見すぎだよ、
本当か、何このかっこいい人、
そうそうそうそう、かっこいいんだよね小太郎
ね。いやー小太郎かっこいいよ。でこの後にね、休憩明けぐらいにね、急になんかね、怖い兄ちゃんがね、なんかウェーイっつってなんか、ね、リングに上がりだして、うん、はっ、怖い怖い怖いと思って、あ、調子乗った若者がなんかやってると思った。 IGF の人やったっていうさ、うん、全然知らんへんからさ、
ね、あれですね、NEW って最近ね団体を旗揚げして、うん、そう、あの IGF からちょっと猪木からまた離れるってわけのわからないこと
だ
った
よ。え、何 DDT のバサラみたいな
こと、ね、もっとね、
もっと別
新日本ゼロワンぐらい分かれてるかもしれないし、どこまで分かれてるのかね。
でもさ、持ってきた T シャツ IGF って書いてある。
IGF 系列のプロレス部門みたいな感じらしいんだけど、でも IGF は IGF でなんか独立してまたなんかやるみたいだから、
よくわかんない
の。わかんない。ちょっと政治的なあれもあるんだと思う。そこのね、奥田はね、
うん、
いい選手ですよ。
本当ですか？
めちゃくちゃいい選手。大好きです私。あのね、
なるほど。
本当にいい、あの、なんだろう、野犬。野犬みたいな感じ。本当。あのね、
だって本当にね、なんか調子乗ったら本当怖い兄ちゃん来たって感じだった。
そうそうそうそう、あの横山とは別の意味のヤンキー
ね、
ハードヒットとか出てて、
へえ、
そうそうそう、すっごいいいよ、体もバッキバキだし、プロレス的な動きってわけじゃないんだけど、
うん、
全日本とかにもちょこちょこ出てて、
うん、
すごいね、あのファイティングスピリッツだけでそこを突破しようとするっていう、う
ん、
いい選手ですよ。
そうそう、ことね、とんがりコーンとかね、そう、
いやもう絶対合う、金本とか大好物だと
思う。うわ、いいですね。
そう、 大好物だと思う。
高い、でも大谷出てこいって言ってたら高井が出てきて、俺お前受け身取れるようになったのかっつって。
そうそうそう、そんな感じ。
そうそうそう。
なお、でもね、最終的にはね、大谷奥田がみたいです私は。大谷奥田がみたいです。
ああ、
いやみたいです。これいや楽しみって思って。
なるほどね。
そう。どこまでだからこの二人がその戦線に食い込めるかは分かんないけどね。
はいはいはい。でも私の気分としてはさ、もう休憩明けでさ、もう超緊張してるんですよ。はあ、次はもう、
おばちゃん。
おばちゃんのベルズ。ちょっとびっくりしちゃってさ、
ああ、
もうついていけないですよね。
そうね。確かに、
うん、
そうそうそうそうそう。だ、IGF の1ブランドなのかなって考えればいいのかな。でも本当に、だから新日本から分かれた団体が、また交わるっていう歴史的なあれもある
から、ね。なるほど。そうかそうかそうか。ゼロワンとニュート。
そうそうそう。IGF は、もともとそう、新日本。猪木ゲノムフェデレーションだから、IGF ってのは。そう。猪木イズムではなく、猪木ゲノムだっけ、うん、そう、めんどくさいことがあるね。言いたがるんですよ、イズムとかゲノムとか。スタイルとか。プロレスさんは言いたがるんですよ。受け継ぐべきはね、スタイルなのかスピリッツなのかね、イズムなのかと。
これゲノムと。
そうそう、これゲノムって私の出してるやつ。でも遺伝子って言うからね、
はい、
何々の遺伝子って、猪木の遺伝子ってよく言うから。そ
う、でこの日ですよ、で佐藤浩平、鈴木 VS 小畑海。
はい、
でかね、もう入場してきた時から鈴木さん怖かったですね。
あ、まあ、だって
だいぶ、
うん、だって甲斐も小畑も嫌いでしょ、鈴木秀樹って。
多分嫌いでしょうね、うん、
嫌いでしょ
う、嫌いでしょうね。そうですね、嫌いでしょうね、
嫌いでしょう。いや、
結構さ、鈴木秀樹ってさ、スッと入ってきてさ、スッとコーナーにずーっといるじゃん、
うん、
そんな感じなかった。なんかコーナーに最終的に落ち着いてんけど、ちょっとねうろうろしてそう。
へ
え、こんな秀樹見たことないと思って。
珍しいね。
そう、何これと思って、こんな感じで、まあ、浩平さんはいつも通り怖い、
ね。珍しいな。
うん、
あ、ちなみに鈴木秀樹ってのこの選手ね。
うわ、
いいよ。この秀樹もさ、大きくなってきたよね。もともと大きかったけどさ、ね、もちろんね。もともと大きいっていうのはあるけど。
身長がまずでかい。
筋肉が。
で、この人はそれもそもさっき言った IGF の選手。
うん。
あ、俺見に行きましたわ。大日本の。
そう。
出てた。
出てる。出てた。
すごいでかい。
すさまじいでしょ。あれだよね。この間の関本。
そうです
ね、
と
選手やね。
そうそうそう、
秀樹でしょ。あれね、あれ見るだけでね、5試合分ぐらいの価値がある。本当に、あのお百度参りみたいな感じで、あれ1本見とけば5試合分ぐらいの価値があるじゃん。
なるほどね。
そう、そのぐらいプロレスリテラシーが上がるから、あの試合で。
いや見て、ほら、ボキボキの尾形の体ですよ。
いや、
本当欠場するたびに大きくなってくる。
今俺何持ってんだろうって思ってた。
おい、おお。もうみんなそう。
素直に思ってた。あれ、
みんなそうでしょ。
あれ何持ってんの？
火祭り灯を持ってるんです。
そうだね。火祭り灯持ってんだよな。
ね、去年火祭りっていうね。
まあ、まあ、トロフィー
かな。
そうそう、トロフィーっていうね。
はい。
でもアウフだ。死ねねえわ。
今素直に思ってた。
もう悲しいわ。
そう、
火祭りを制すると、はい、火祭り刀っていう刀がもらえるんです。それを1年帯同できるんです、この人
は。はい、
それを忘れて何持ってんだろうってこの人は今発言しました。大変失礼ですね。でもね、それが現状。欠場しちゃったしね。
そうあれ一瞬ね、一瞬ちゃんと思い直したけど。
思い出した。
そう、一瞬、あ、
そう、もう肩も、
いやでもすごいな、
すごい、ほら、
うん、すごい、
やばくない
？うん、肩なくなってきたじゃん。
うん、もう肩って感じかなっていう、骨のある肩じゃなくて、この肩こると感じのところの、このここの筋肉がすごい、ね、
僧帽筋でね、肩がなくなってくる、
肩がなくなってくる、
すごいですよ。主に私、大畑めちゃくちゃ取ってるからね、うん、この試合めちゃくちゃ取るからね。まずは甲斐と秀樹ですね。
甲斐、うん、でも甲斐もいい選手なんだよ。甲斐めちゃくちゃいい選手なんだな。
よかったよ。そう、いや、鈴木秀樹がやっぱ最初から結構怖くてさ、この小畑をコーナーにほら、行って、もうすげえなんか殴ったりしてさ、小畑も首絞めたりしてたんだけど、結構怖かったね。で、どっかのタイミングでね、小畑さ、よくさ、相手の頭、足蹴りするやん、
うん、
足蹴りして相手を怒らせて、ボコボコにされて、タッチするみたいなのあるじゃない、
うんうん、
それがまた怒ってさ。 あっちげにして鈴木秀樹ブチ切れて、マウン秀樹がさマウントして顔を抑えながらボッコボコにナックルやっててさ、クソ怖かった。うわ怒らせたけどこの後大畑返さんのかいみたいなさ、
船木戦でもそれやってた。
マジか、すごかったあれは。そう返さんのかいって思ったの田中さんがやっぱね言ってたけどね、後からね、あそこであれを大畑がやらなければいけないんじゃないかっつって言ってたんです よね。
まあ、あのね鈴木秀樹相手にやれっていうのはなかなかの注文だろう
ね。いやでもそれぐらいやらないと。
ちなみに船木は、うん、あれだね、その後あの首をしトンっていうパンチを避けて首取りに行ったわ。
わあすごいな。
下から三角で。
はいはいはい、
あの試合はすごい緊張感だった。目に指を突っ込んだ。
そうでマウントでボッコボコにしててもうレフリーも止められなくて、でも公平とタッチした時に、あれ鈴木秀樹のあこれ好きって思ってるんだけど、わざわざ小畑の首を踏んでロープをまたいで変わるっていう。
一手間ね。
そう。
一手間ね。
あごめんなさい。
大丈夫です。その一手間本当に大事。
そういうとこね好きですと思って秀樹の。えげつないんですよ。あと公平もねえげつなかったねやっぱり。やっぱさその公平としてもさその小畑に上がってきてほしいやん、うん、っていうのがあってね、すごい目で見てたよ。すごい目で見てたし、すごいねこれこれこれこれこれ来いよおいやってみろよおいみたいな感じのこの目、
うん、
やばいよ、
柄が悪すぎるんだよな、
うん、
今度ゼロワンの人で大概柄が悪いんだよな。
そう、でも浩平さんはね家帰ると猫ちゃんにメロメロですからね。
背中取られ
る。そう。
うん。
すごかった。
すげえ、ね、写真でも威力の違いが分かるんだよな。
うん。いややっぱさ身長がさ小畑低いからさ、こうエルボーとかもどんだけ筋肉つけてもさ、やっぱ高い相手にやるとさ。
打ち上げる形の方がね。
でそう。
上の人は振り下ろせるから、
ね。そうそうそう。やっぱね。小畑がそう3、4発いっても公平の一発の重みね、
うん、てかまあ体重差っていうのがねどうしたんだろうね。
いや体重差あるし身長差だから上から体重かかってくるからね、うん、いやちょっとね本当すごかったよ。秀樹もすごいしねやっぱりね。いやでも
ずるだよ、
うん、でねこの貝がさタッチした時に、そう鈴木がその今その何試合権を持ってたんだけど、うん、外にいる公平に対してぶつかっていってさ、大体ああいうのって落ちるやん、
うん、
公平が落ちないんですよ。そこに向かって貝がずっとねやってね、鈴木と公平に挟まれるっていう貝がすげえことでも暴れていいですね。そうめっちゃ良かったよ。で貝が結構行ってですね、いいでしょ、足固め、
ああ
足なんだ、
何足4の字
だね、4の字で合ってる、
多分4の字だね今
の。そうでこれこれそう秀樹の最近のこの決め技を回もでも避けてですね、
新万字ね、
うん、いやすごいあれめちゃくちゃ痛そう。
壊れる壊れる。
いや本当痛いとかじゃなくてさ、
ヒノキの使ってた万字固めの変形なんだよね。ヒノキが何回かだけ使ったっていう。
ああそう、これこれ足蹴にしての
あひどいひどいひどい目
マウントで
ひどい目に遭う
ね、すごかった。
でも そう、うん、やるってことはね、やられるってことだからね。
そう、そこで返さなきゃいけないよほら。いやでもよかった
よ、うん、もう最終的にはね、
そう最終的にダイビングダブルニーで公平から取りまして、
うん、あ今ひどい目に遭ってたドライバー、
ね、うん、ひどい目に遭ってでしょひどい目にあったけども勝ちました。
そうね。
そう。
いやでも本当に、
うん、
負けるのが当たり前じゃなくなっては来たんだけどね。
そうそう。それはさやっぱさ見てると面白いね。うん、だから私がその4年前ぐらいから見てた時はさ、負けるのが当たり前みたいな空気で見られてたよ。
まあ、わかる。頑張ったって今日も頑張った
ねみたいな。だから公平とかからえげつないの入れられたら、あーって客席が言うぐらいやったのがさ変わってきたのがすごい嬉しいわけですよ、
ね、でもそのさ、そのって実は難しい段階があって、
うん、
それって勝っても喜ばれなくなるんだよ。
うんうんうん、
分かる、この段階、
はいはいはい、
負けるのが当たり前の選手が1個勝つとすげえ湧くのよ、
うん、
けどそこを突破してある程度勝てるようになると今度は勝ってもそんなに湧かない。
そうなの。 あれですね、また違う段階に今来てる。
当たり前に勝つ選手って実はすごく大変で、
うん、そうなんよね。
そうなんだよね。いや田中将大とかさ、
いやすごいよな。
負けないじゃんほとんど、
うん、
ほとんどあの人だって一人で戦況を覆して勝てちゃうじゃん。
いや
けど勝っても毎回すごい試合やる。
そう
でどんな相手でもね、
うん、
だからすごいんだよ。
いやでもやっぱ変わってきたよね、またすごいなと思う。だからベルト取っちゃう、取ったじゃないですか、うん、私もなんか放心状態になっちゃって、メイン全然覚えてないですよ全然見てない。
かわいそうに岡本が。
いや本当なんかね、意識の外では多分いい試合してんなっていうのは思ってんねんけどさ、もうちょっともうぼーっとしちゃってさ、もうあー取ったなーと思って
たまにある
あーと思って、あたきっとこれいい試合なんだけどなーみたいなさ申し訳ないんですけど田中翔吾岡本はね見てないです。
たまにあります。
うん、
ちなみにあのですね、あのその試合の後に、
うん、
火祭りの、
ね、発表がありましたね。
発表が、これがまた火祭りっていう、うん、あのゼロワンの年間最大の大会ですね。あの最強のヘビー級選手を決める。
そうそうそう、
さっきの天下一ジュニアがジュニアの最強を決める大会なら、うん、ヘビーの最強を決める。セグリの一番熱い男を決める。
そう。
それに田中将人が出るということを宣言し、
うん、
なんとあの小橋健太選手と、まあ、元選手ですね、小橋健太さんと長野正弘さんが推薦枠を一つずつ持って誰かを推薦すると。
そうそうそう、
誰を推薦するか、これは見ものです。
見ものですね。だから一番乗りで決まったのが今まだ田中将人だけなんです
よ。そうそうそう、あとスーパータイガーがね来てね、
うん、これ出たいっつって。
そうで、これだから今回チャンピオンになった、まあ何人かまだ分からないけど、
うん、
まあ田中将人は負けるじゃないですか、
うん、
で、まあ甲斐、
うん、
あるんじゃないかと、
うん、
で、公平、鈴木、秀樹、もちろん大畑、
うん、
で、将軍、岡本あたりも全然あるでしょ。
そうね、
で大谷がどうするかだよね。
そうね、
今ジュニア枠だから、
うん、
でも大谷
も出てた
よ、出てほしいじゃん、うん、でもこれでもう7人なんですよ、
うん、
で、まあライディーンは出るでしょ。
出るでしょう。
で、ライディーン、ハートリー・ジャクソン、これが難しいところなんですよ、2人とも出るかどうか。あと、タルさん、ここも分かんない、
うん、
で横山が出れないかどうか、こうなると、
うわあ、横山出てほしいけどな、私はね。
でも、
うん、
そう、
あとでも、ショーンも、だって、UN ヘビー級持ってんねんで、今、
そっか、
うん、言っても、
あるね、天下一と2連
覇、でしょ、
あの前、田中将人がやったんだよね、
あそう、
天下一、新松2連覇でやって、
でしょ、
そこに考えると、もうそれで17人なんですよ、
うん、
でそこに小橋長
の推薦枠、ちょっともう、
飽和ですよ、
やばいですよ、これ。本当に
俺ね、これちょっと予想してて、
うん、
いろいろ考えてて、火祭り次は、うん、面白いなと思ったいろはたくみ、
うわっやうわー、何それ、
すごくすごいことになるじゃん、そしたら、
うわー、この人ね、
そう、うん、
そうそう、さっき言った女子、ちょっと待って、そっか、別にさ男じゃないもんね、
そうそうそう、
一番熱いやつを決めればいい、
そうそうそう、
熱ければいいもんね、
面白いと思うんだよな。
いやちょっと面白いなそれ。
あとまあ関本が出るか出ないかとかね。
そうやね。
でまあ関本ね忙しいからね。ただ出てほしい。
出てほしいです、
ね。でも出たら優勝候補だから。
うん。
そう、でもこう考えると火祭り今年すごそうなんだよな、
ね、メンバー。スーパータイガーで。
そうそうそうそうそう。
だし、いやちょっと。
小畑選手。
もう出てほしい。出るでしょ
う。でしょう。え、分かんない。それは分からへんよ。でも。
うん、また怪我するかもしれない。うん、でもまあ小畑は出るよ。
うん。
だって昨年の優勝者だよね。
うん。うん、
ディフェンディングチャンピオン出ないわけにいかないでしょ、
そうそう
そ
う、うん、
2連覇かもしれない、2連覇かかってんだから、
う
ん、
そうそうそうそう、
でもちょっと俺今回今の田中将人を止められる人はいるんだろうかって、ただそれだけなんだ
よ、ほんまに
ただそれだけなんだよ。
いやだからちょっと来年ブーズいかによかったんちゃう、
結局がね今ね、
そう、
今ゼロワンの本体から強い人がみんなブーデューマーダーズって悪いとこ行っちゃったから、
うん、
あれ強い人しか行ってない、
そう、
上から順に行っちゃったみたいな、
あれっていう、しかもさ本体もちょっとさ、なんで本体がギュッと固まってるわけじゃないね、
そうそうそう、
本体は本体でそれぞれが戦ってるのさ、
本体の中で世代構想とかやられちゃったからもうねダメですよ、一枚岩じゃないんですよ、
そう、
だからね、そう、
いやいや、けど派閥ある団体はいいかもしれないですよ。
あ、でもね、うん、プロレス団体は基本的に派閥がある。
大体ある。
大体派閥がある。そのユニット構想っていうのはね、
うん、
大日本が珍しくないぐらいよ。
あ、確かに。
でも大日本は、あれなんだよ、デスマッチとストロングってい
う
ジャンルで分かれてる
んだよね、うんうんうんうん。そうね。はいはいはいはい。
そうそうそうそう。あと今そこに、
うん、
あの軽量枠のジュニア枠ができたから、
うん、
っていう、 ユニットっていうよりもその思想で分かれるっていう、
そうね、
第2本はね、そうそうそう、この辺がね、あのユニットが分かりやすいのがやっぱドラゴンゲートですよ。
ああ、そうなんやね。
そう、
だってそう、一回だけドラゴンゲート行ってんけどさ、うん、ジミーズって言ったじゃない。
あ、ジミーズ、
お前ら地味なんだよっつって、うん、いるよとかじゃなくて、いや、ゼロワン慣れてるわけじゃないですか、うん、ジミーズ全然地味じゃねえと思って、おだってもう入場でまず T シャツのさ、この横を切った状態で金髪の状態で出てきてさ、うん、何が地味やねんと思ってさ、うん、
わかるわかるドラゴンゲートだよね。
そう、ドラゴンゲートでは地味なんですけど、
ちなみにジミーズってね、今ドラゴンゲートで、ね、一番長いユニットなんだよね。
あ、そうなん。そう
ドラゴンゲートで、ね、結構、ね、ユニットが、ね、こう入れ替わりが近いしたりするんだけど、ジミーズが一番長いらしい今。
へえ、そうなんや。
確かにジミーズ一時期出てたよね、あのドラ、あのゼロワン上がってた。
あ、ほんまに。
そう、影虎とか上がってたから、いや、いい選手だなと思って。
あと最近気になるの何ですか？
え、最近ですか、うん、ベストオブスーパージュニア。
あ、来ましたね、ジューシーサンダーライガーが最後。最後の
ベストオブスーパージュニア。で、
うん、
いや、これ、あの、だから、
うん、
この間、じゃあ、あれですよ、鹿島が好きな太一。
そうね。
太一高道の子をどう思いましたか話ですよ。
いや、あれは面白かった。
あれすごいことだよね。
すごい面白かった。
あれはね、今年、だから。
ただあれをプロレスじゃないっていうやつがいそうだなっていう感じの試合。
でもそれも分かっててやってるから、
うん、
だから賛否両論っていうのが、
うん、
去年のスーパージュニアで一個テーマで、
うん、
あの、オスプレイ対リコシェっていう、
うん、
まあその、すごい試合があるんだけど、うん、まああの、まあ笑うんですよ。すさまじく飛びまくるんですけど、かなりと。それを見た、あの、ビッグバン・ベイターっていう往年の名選手が、これはプロレスではないという発言をしたんですよ。
はいはいはい。
ツイッターで。で、それが、要するに、あれが、その飛びまくる試合が、ジュニアのそういう最先端の試合が、プロレスかどうかと、うん。そこに格闘技的なものがないじゃないかと。
うん、
戦いがないじゃないかと。いうのが一個のテーマになって、去年のスーパージュニアがあってた。で、今年のスーパージュニアにそれが持ち込まされたわけですよ。
うんうんうんうん、
で、実は結構新日本のジュニア枠ってそういう論争が起こってて、あとはまあ選手が怪我したりとかで危険すぎるとは何かとか、
うん、
危険とか何だかっていろんなこう軸があったわけですね、
うん、
でそれに対していろんなところがスーパージュニアの中でアンサーを出してるのが面白すぎて、
へ、
例えば、今年のオスプレイリコシェ、
うん、
メインで組まれたんですけど、後楽園メインで同じやつで、
うん、
何やるかと思ったら、
うん、
冒頭をすげえしっかりしたレスリング見せたの。すっごいしっかりしたレスリング見せて、客がうわ今年違うと思ったところから飛び始めて、
わ
一連ですよ、うん、これも一部ですよってところを見せて、去年より俺はいい試合だったと思う、ずっといい試合だったと思う、とか、あとはドラゴンリー対高橋ヒロムって、これ危険すぎるって言われて、
うんうんうん、
あ、そういうこと太一が ね、
うん、そうね、
批判してたのね、あの人、ね、あんなことする必要あるのかっていう、
うん、
それもさらに上の危険度というか、なんというか、さらに上のものを見せて、すげえなって中で、
うん、
高太一。
いやー、私、だから、気になってここだけ見てんの。
わかるわかる。絶対気になってね、俺も何するんだろうと思って、
うん、
で、何したかっていうと、
あ、そう、まず高太一っていうのが、同じ鈴木軍っていうグループの中やね。
はいはい、あの
鈴木みのる。そうそうそう。で、ずっと高太一で組んでたりとか、高太一工業つって2人で工業やったりとかしてるぐらいの2人、
もうお互い手の内を知り尽くしてるので、
うん、
でお互いファイトスタイルも結構似てて、例えば足を痛めたって、
うん、
嘘をついてレフェリーがチェックしてる間に丸め込むとか、
うん、ヒールな、
もう太一なんていう選手はまず最初に入場からリングに上がらないの、
ね、じらしまくる、
でちょっと上がったと思ったらすぐ出て相手がイライラしたところを後ろから攻撃するとか、
うん、
あとディーバって女性をね連れてるのよ、
そう、
その女性を使って相手の気を反らせてる間にマイクで殴るとかお互いもう真っ当な試合をしないのよ、
うん、
その2人が
戦います、
どうなるのと思って、
もう予想つかないでしょ、
うん、
2人とも全く触れ合おうとしないの、
そう、
お互い相手が何をするかわからないから、
うん、
自分から仕掛けられない、
え
で、ずっと相手に全く触られない
、5分以上触ってへんやん、ね、5分以上睨み合ってるだけ、
ちょっと動いたと思ったらスッて半回転して
元に戻る、またコーナー、お互いコーナーに戻る、
で本当にで何か仕掛けようとしても避けまくって、
そう、
全く肉体的接触がない、
うん、
でそれこそ足痛めたとかってやるんだよ、
何も触れてない、
もちろん、そうで、お互いやり合う、
そう、
そう。で、そうこうしてる間に、最初の接触で丸め込んで、太一が勝つっていう。
違う、私2回見たこれ。まず太一がコーナー の, あのクッションを外すね。で、自分 を影にして、タカさんがガッて来たのを避けて、タカさんがコーナー の, そのクッションがないところに当たって、タカさんが肩を怪我するの。過去嘘ね。うわーってなって、なるじゃない。すると、そこのタカに対して太一がこう蹴ろうとするんだよ。
うん、
でそれでちょっと足引っかかって膝をやるの嘘ね。で会ってる間にタカさんが「立てよそんなの強しいんだよ」とか言いながらやってるんだけど、そのレフリーが見てたりするじゃない。そのブラインドをついて金敵をしてクラッチしてスリ
ーはあ、本当に2人がずっと危惧していたファーストタッチで負けるかもしれないっていうのを本当にそれを
そう
そう、しかも金敵絡みっていうね。
ていうか金敵しかしてないわ。
そう、技金敵だけ。
その前もそのね、手を使わずロープをまたいだのに対してロープを蹴り上げて金敵するっていう。
そうそうそうそう。だからあの試合出た技最後の丸め込みだけなんだよ。下道食らっちゃ
う
だけなんだ
よ。そうそうそう。
でこれが、まあ、これは何なのかっていう賛否両論を別の角度から巻き起こすよね。ただもう本当にこれこそプロレスだっていう、
これは面白かった本
当っていう意見もあるし、こんなもん何なんだと、茶番じゃないかっていうのもある。でも高太一がやるってこういうことだよなって、
うん、
多分他の選手ではできないんだよ。
絶対できへんと思う。
だって何も触らないまま5分経過っていうアナウンサー流れてる、怖すぎるでしょ。
怖すぎる。いやでもその見てて思ったのがさ、もう高太一やからやろなと思ったのがさ、こうずっとさ、そうコーナーにいてさ、うん、やっと動き出して回ってまたコーナーに帰った時に客からうわーって入ってて、あすげえなと思って。
訓練された鈴木君ファンがいる、
うん、でも逆にこれで盛り上がるってすごいな。
プロレス見てる人はこの2人が何をやってくれるんだっていう長年見てるよね。その絶対に他で見られない試合をしてくれるっていうのは分かってるから、う
ん、いや他で見られなかった、
ね、ただだからそれをそういうのが渦巻くスーパージュニアでやるっていう、
いやすごいよな。
そうだからもう他をもう頭から落とし場外に飛びまくりって試合の中、そういうものが一切いらない試合、もっと言うと全く体を張らない試合、
うん、
精神的な攻防だけっていう、いやこれすごいことが起こってるよっていう。
すごかった。
ちなみにあと、まあ今年のベストオブスーパージュニアでは見るべきはデスペラードです。あエルデスペラードです。
すごいらしいな。
すさまじいよ。
へ
え。ちょっとね、あの今エルデスペラードを中心にスーパージュニアが動いてるって言ってもいいと思う。
マジか。
いやだから鈴木っていうか、もっと鈴木軍中心だよ。
はあ。それも含めて。なるほどね。
それも含めて鈴木軍から目を離せなくなって。ちなみにこれがさっき言ったあの物議を醸したリコシェ対オスプレイの今年の試合ですね。
うん。
うん。あのもうなんだろうって思った。
いやすごいな。この曖昧だから高大地が入るでしょ。
そうそうそうそう。
すごいな本当に。いや。そうどれもすごいなって感じ。
あとまあやっぱりライガーさんが最後のスーパージュニアっていうね、
そう
重心さんとライガーが最後のスーパージュニアだって、
うん、引退じゃないねんけど、うん、
最後に決めたと。
そう、うん、今年だから今年ができるギリギリだと、うん、キャリア的にも。でもなんか逆に言うと今年で全部出すって。でその重心さんとライガーと最初にやったのがさっき言った鈴木軍の高道之介選手が開幕戦でぶつかるんですよ、
うん、
で高道之介選手は鈴木軍だからもうヒール殺法ばっかりやってるんだけど、この日の最初のライガーとの第1試合だけは自分の団体の海援隊道場ってところのコスチュームだから、いつもの鈴木軍仕様じゃなくてで現れて、あと鈴木軍の時は前髪をね上げるんですよ、
うん、それを
つまり自分で行くと、
うん、鈴木軍の高道之じゃなく高道之として
って言って、本当に正統派のレスリングを やり続けて、そのライガーから勝つっていう。
いやすごい。
で本当に最後一礼してっていう。でこれすごいなと思ったのが、うん、この試合の後にね、いつも通りさセコンドで出てくるわけじゃん、デスペラ、
うんうんうん、
その時にはちゃんと前髪が上がってたの。
うわすごいね。
この一手間だよねと思って、
ね、その一手間、
そうここだよって。そうでここの中もしさそこがちゃんとしてなかったらさ、
うん、
神は細部に宿らないじゃないっていう。
そうだね、
すごいなって思って、プロだなって。
いやすごいね。
もう
今素人目線から言うとここに行けばつけてるんじゃないですか。
あ、なんでこの膝、
うん、でも逆に言うとこの青いサポーターってないんだよ。
ないよな。
鈴木のは黒だからイメージカラーが、だからこの日のために用意してんだよね、
うん、
正確に言うとね、これで使ってる時があって、
うん、
あのね、確かあれ、鈴木みのると高道の子がシングル出た時、確か、
なるほど、へ、
確かこれ使ってたと思う。俺それ見に行ったんだけど、
へ、
そう、あの軽度上のコスチュームでサポーターだけ鈴木くん、
へ
ー、そう、なるほど、だからほんこれ逆に言うとこれ本当につけること珍しい。なるほど、
そうやね、
鈴木くんだけど今日は1階の海援隊道場の長っていうか、うん、レスラー高道の子として、もともと高道の子が全国区に、この人もともと道の子の選手なんだけど、全国区にやったのはライガーさんがそのスーパージュニアの前身の大会を開いた時に全国区にあったんだよね。
うーん、
その時にトップロープから飛んで長州力かなに、あいつは宇宙人かって呼ばれて、宇宙人というあだ名がついて
る。高さんが、
そうそうそう、はいはいはい、初代宇宙人、いまだにその技は宇宙人プランチャーって呼ばれてるから。
へえ、
たまにオバトもいるけどね、ダッシュしてって、うん、一歩でトップロープ乗ってそこからプランチャーやるや
つ、
あれ宇宙人プランチャー、
あれ宇宙人プランチャー、はいはいはいはいはい。
ちなみにタカさんはそれの上位として一発でトップロープに半回転して乗ってケプラーダやる宇宙人ケプラーダってのがあるよ。
ああかっこいいな。
膝焼きちゃってもうほとんど出さないけどね、まあ、この辺の人たちはそういうのやるんだけど、
いやすごいですね。
あとまあマーティースカルを見てほしいっていうね。マーティースカル
全然知らない、
素晴らしい。
あ、これあれか、寺田さんから写真が送られてきたよ。あの 海をさ、
傘
さしてやってきたでしょ、日本に。
あだ名がザ・ヴィラン。あのイギリスの、そう、イギリスの選手なんだけど、まあ、アメリカとかイギリスでやってる。いや、すさまじい選手でも、いや、ずっと見たかったのが日本来てくれて、本当にありがとうございましたっていう。超好きで、もともと。そう。いや、ありがとうございます。生で、あのね、必殺の一個が、指を割るの。指をこうやって掴んでパキン、
うん、ダメでしょ、痛い痛い痛い、
指掴んでパキンっていう。で本当にスタイルとしては地味って言われるかもしれないけど、
うん、
いやもう凄まじい、何でもできるよ。
うーん、
そう、ちょっとした動きでね。そう、マーティスからぜひスーパージュニア見たいですよ、
うん、まあじゃあそろそろ
締め、そうですね、
結構喋ったら。
そうね。
じゃあそろそろ締めに行きましょうか。はい、
次回のゼロワンの興行は。
はい、次回のゼロワンは、6月、これ4日かな ?4 日新潟、10日新潟、11日福井、17日静岡。
ちょっと待って、地方大会もフォローするのね。
一応言っとこうと思ってね。あ、だって、これはもう全国区ですから。
そう
ね。
そうね。
まあだから関東で行くとこれね、私、この日は違う興行にもう、行っちゃうんですけども、
はい、
18日に竹芝工業があります、
ね、ああの道場、
道場マッチ、めちゃくちゃ行きたいけどさ、発表がこれ言うで、発表が遅すぎて、うん、私道のここの日行くんですけど、
あ
ームーの太陽祭りっていうね、
あの問題作にまた
行くんですけど、まあゼロワンはここ竹芝でありますので、あとこれ、
うん、ムー大会、また問題作が見れる。
まだあと一番今言いたいのはですね、6月22日後楽園、はい、これがちょっとね、住所間違えたりとかしてごめんなさいっつって、大野社長がこの日、うん、全席3000円で見れますので、そうですね、あの新しく私一人連れていくんで、青木さんともう一人新しい人がいて、3人でちょっとこの日は行くんですよ。
3000工業、
そうそう、3000工業、あそこ行くよね。
22行くつもりです。
おし、あれ行きます
これあの検討させていただきたい。
ああ本当に、
はい、
そう、全席3000円、私だから5月21日にチケット買ったら最前列取っちゃって、
ほう、
これをね行くんで、皆さんこれチャンスなんで、
そうですね、
本当に6月22日後楽園で3000円でプロレスが見れちゃうんで、
大体ねこういう日ってね、ゼロワンね後先考えてバカなカード組むので、
そうやね、ゼロワンのね良くも悪くもいいところ、どこでも全力、
うん、
どこでももうね、出し惜しみしない、
うん、出し惜しみしなすぎてあの心配になるカード、
そう、ちょっと待ってこれここでいいの
これ地方で組まなきゃいいのにとかあるんだけど、うん、
さっきも言ったそのラジアントホールで公平対関本のシングル当てちゃうとかね、
これね本当にね、本当にダメだな
そうやね、ちょっとね多分興行主としてはちょっとあれなんですけれども、 なんかまあでもそこがね憎めない好きなところ。
まあまあわかる。
本当にだって本当その川崎ソルでもプラザソルでも第3試合に田中康平持ってきちゃうとかさ、う
ん、チャンピオンだよ。
うんもう本当にね。だからね3000円で安いからといってバカにはできないよ。
そうそうそうそう、
この日何が起こるか分からへんから、ね、
そこで、ね、手を抜くとかそういう頭はないだんだよ。
ない、
うん、そう
本当に
多分凄まじいし、本当にゼロワンの後楽園はカードいいし、
うん、
で今ねなんか火祭りの発表は少なくともそこだよね。
そうだね、まあ日程はもう発表されてるけど、
メンバーの発表、
メンバー発表は多分ここで。
そうで俺ねやっぱりメンバー発表をね、うん、会場でね見たいよ ね、
そうやね、
大好きなんだよねメンバー発表、
うおーってなるよね、
そう楽しいよ。
そう
どこが誰が出ますってところで、
そう
逆に言うとプロレス一番好きな瞬間かもしれない、
大
会のメンバー発表
一応盛り上がる、
そうすげえ好き
な、ね、上がるところ
カード発表とか大好き。
いや楽しいよ、ね、本当
なんで、そうですね、6月の22、
6月22
日
後楽園だから夜かな、6時45分とかやったかな、
うん、
そうそうそう、
そうですね、まあ、あれだったらねもう途中からとかでも全然ね、
そうそうそう、
プロレスは入れるから全然、
うん、途中から入っても楽しいよ、
全然楽しめる、
そっから追いかけるともう楽しい
ですよ。たまにゼロワンその間にとんでもないことが起こっててあれっていうことはある、
うん、でもゼロワンすぐスッと消えちゃうからね途中からでも全然楽しめるから大丈夫ですよ。
私ね、ぜひ本当に、
いや本当にここはチャンスなんで本当に来てください。いや本当に
でそこ一回見ればゼロワンのね、
うん、
よくも悪くもいろいろ
いろいろ見えてくると思う。
そうそうそう、どうせまたバカなカード踏んでね、
いやギ
ラギラ笑うんでしょう。
そうやね、いやでもきっと楽しいんで絶対
いや素晴らしいんだよなあのバカなカード。
本当に
多分タイトルマッチが田中オバタ、
いや分かる、でも違う日にどこだっけな、
組まれたっけもう、
うん、17日静岡なんかその辺でのね、タイトルノンタイトル、
あそっか、
ノンタイトルでシングルがあってすげえ行きたいんだけどさ、新潟や、新潟やな、確か新潟はさすがに行けねえなと思って、
だから順当に行くと田中将人のタイトルマッチ誰かは組まれるだろうね、
うん、
で小畑が一応第一候補
今んところね、
だとすると小畑田中将人っていう最高の、
そう
今鹿島的には一番熱いカードが、
一番熱いカードが
後楽園で、
そうかもしれないっていうね、
分かんない、その新潟かなんかで負けるのも小畑だからね、
う
ん、
そうなの、
査定マッチで負けるっていう可能性は小畑とあるからね、
うん、いやそう言ったよ、そのさ、その小畑にハマるきっかけになったその関本小畑戦がさ、はい、急にこの前ね発表されてさ、
うん、
5月14かな
そう
にあって、12か
ちょろっと決まったよね、なんか、
うん、スッと決まってスッと負けちゃったっていうさ、
そう
すっげー行きたかったけど、名古屋かなんか
でずっと負ける
そう、なかなかやっぱシングル弱いよね、なんかその辺の公平とかあの辺が、いやー勝ってほしいね、でもこの日何どんなカードが組まれるか、だって防衛戦もあるかもしれないからね、そもそも
そうね、
タッグの
タッグもあるし、あそっか、
そうタッグ持ってくから
そっちになる可能性もあるね、
そっちもあるかもしれんし、
でジュニアは今まだ誰も行ってないし、
うん、
でジュニアタッグはどうなるかあるね、
それこそあのニューが来るかもしれないしね、
奥田とか出たら面白いよ、
多分後楽園は何かしらタイトルが
あるでしょう、
あるでしょ
う、2個ぐらいはたてマッチあるでしょ
う、うん、
あとまたねブーデューが、
そう
ブーデューがまた女子とリマッチってこと
あ
った、
ね、ある、
マーベラスまた上がる可能性もあるし、
そうね、ぜひじゃあ来てください、
こんな感じです、
こんな感じで、
はい、
締めましょう、アガリスクの鹿島と
浅越と
高田
でした
です、
バイバイ。